クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表取締役の高知んこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才第21回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
才能企業編、前回はプロダクトの話をしましたね。
はい、そうですね、プロダクトの話をしました。
はい、
どうやって実際にプロダクトを作っていけばいいのかという形で、N マン分析というところを一番重きを置いてお話をさせていただきました。
はい、そうですね。やっぱり顧客を知らないとね、サービスというのは作れないですからね。
そうですね、そこが最も大事なので、
うん、
結構固い話になっていっちゃったので、
はい、
今回はですね、野村さんと僕が実際に自分のサービスをどういうふうに作ってるんだろうかとか、
はい、
野村さんも僕もやりたいことをおそらくやれてると思うんですけど
多分ね
、はい、ってことは才能を生かせている、まず原点に当たってると思うんですね。
うんうんうん、
その上でどうやって才能を生かしているのかみたいなところをお話をしていきたいなと思ってるので、
はい、
まあ、なんか早速ですけど、まあ、雑談ベースで、
はい、
野村さんってまず最近はなんかどんな仕事をされてらっしゃるんですか、具体的には。
最近はポッドキャストプロデューサーが私の、本業なので、
はい、
一番平たく言うとポッドキャスト番組を作ってますっていう話になるんですけど。
あ、そうですよね、
はい、まあポッドキャスト番組を作るって言ってもいろいろあって、まあ、この際みたいに私がこう聞き手として出演させていただく場合もあれば、あとは完全にプロデュース側に回って企画の提案をしたりとか、あとはその、まあ、喋っている方々、出演している方々に対してこうフィードバックをしていくみたいなものもあったりしますね。で、あとはコンテンツプロデューサーではあるんですけど、会社というか、まあ、ちょっとした事業を経営している身としては、そのビジネス的なことにも頭を使わなければいけないんで、
はい、
まあ、そのポッドキャストを使ってこうどういうビジネスモデルで収益を立てていこうかっていうところもやる。だから、まあ、もちろんその営業もするし、まあ、営業というかですね、商談もするし、
うん、
まあ、あと何でしょうね、人集めですね。
はい、
ポッドキャストを作る上ではやっぱ一人じゃ作れなくて、まあ、こう編集スタッフの方々とかデザイナーの方々とか、まあ、いろんな方に協力してもらう必要があるんで、
はい、
まあ、そういったこう人集めをしたりとかっていうのもしてますね。
あ、なるほどですね。やっぱポッドキャストを作るって言っても一つシンプルに見えますけど、かなり複雑ですよね、実際にね。
うん、結局番組テーマとして面白いっていうのはもう大前提で、
はい、
まあ、それ以外にもじゃ例えばその喋る雰囲気、まあ、こうどういうふうに喋ったら一番分かりやすく面白くなるかみたいなところもあれば、
はい、
まあ、あとはその流通のところですよね。どういうふうにしていけばこれっていうのがこう拡散していくかみたいなところもあれば、まあ、あとこう編集方法ですよね。どういうふうに編集していけばより聞き心地がいいものになるかみたいな、その辺を踏まえて設計しなきゃいけないですね。
まあ、そうですよね、
はい、
まあ、だから結構マーケターみたいな仕事に近いですよね。市場としてどうやって受け入れられるのかっていうことを考えながら。
そう思いました。
でマネタイズも考えていくわけじゃないですか、最初。
そうです、そうです、まさしくそうで、やり始めて思ったんですけど、もともと私その仕事として始まったのが雑誌の編集者からキャリアが始まっていて、
はい、
でその後一社経てニュースピックスに入って、まあ、ずっとウェブメディアの編集者をやっていたんですよ、
はい、
だからそのコンテンツメーカーとしてどういう風なコンテンツ、タイトルとかテーマ設定っていうのをどうすればどう受けるのかっていうところは割とこう頭が使えているつもりなんですけど、
はい、
もっと多分幅広くどういう風にお客さん届けるかとか、それによってその相手方っていうのはどういう風にこう何かメリットがあるのか、まあ、それっていうのは前回の高新さんの話じゃないですけど、金銭的なメリットなのか、その心理的なメリットなのかって分かんないですけどね、それがあるのかみたいなところまで設計しなきゃいけないんで、頭を使う部分が広くなってる感じがしますね。
そうですよね。なんかポッドキャストプロデューサーとは言ってますけど、やってることは総合プロデューサーですよね。なんかタレントのプロデューサーでもあり、なんか僕がやってるお仕事と結構すごい似てる観点があるのかなっていうふうには感じてます。
そうですね、多分その専門的なところ、どこが一番強いかっていうところは高新さんと私多分ずれてると思うんですけど、だからこういうふうに結構やっていて心地がいいと思うんですけどね、
はい、
なんですけど、まあ、大きく言うと同じような領域かもしれないですね。
そうですよね、
うん、
なんか実際僕もポッドキャストは強くないので、
はい、
ただこの人はこういう発信したら売れるだろうとかは見えるんですよ、
うんうんうん、
で具体的にじゃあさらに詰めていって、ポッドキャストの中でも特にトップを取っていくにはどうしたらいいんだろうって時は、
はい、
野村さんに相談した方が絶対早いし野村さん野村さんがやっぱ作ってる番組ってどれも面白いじゃないですか。
すいませんね、本当に
いやいや本当に面白いなと思ってまして、やっぱあれって編集者の力でもあるのかなって思いますし。
そうですね、
はい、
まあ、編集者ってその情報の並べ方と、
はい、
まあ、その情報の取捨選択みたいなところっていうのが腕の見せ所なんですけど、
はい、
まあ、そこら辺はひょっとしたら まあ、こう長くテキストでやってきたものっていうのが生きてるかもしれないなと思いますね。
そうですよね。しかも結構やってて楽しいんですか、その編集業務っていうのは。
あ、そうそうそう。なんでその今日のその才能の話じゃないんですけど、
はい、
私がまず好きなというかついついやっちゃうことってまあ何かっていうと、これ第1回第2回第3回あたりで喋ったかもしれないんですけど、知的好奇心がやっぱ結構自分の大元にあって、
うん、
でそうするとついやっちゃうのは人の話を聞くってことと、
はい、
まあ、あとその本読んだり映画見たり新しいコンテンツに接するってことと、
はい、
あと、まあ、こう旅に行くってことが、
はい、
あのついやっちゃうことなんですよね。
全部やってるじゃないですか、もう仕事上で。
そうそうそうそう、なんですよでなんとかそれをこう仕事の方にこうよりこうリンクする部分を、重なる縁っていうのを増やしていきたいなってことをずっと社会人を通じて思っていて、
はい、
でもちろんその最初からそんなことできるわけなくて、最初のうちは、あ、まあ自分がその会社員として求められることをずっとやっていたんですよね、うん、ただだんだんとその縁の部分、自分のその才能というものと社会から要請されている部分っていうのがだんだんとこう縁が重なる範囲が広がっていったんで、
はい、
まあ、それで今は結構なんか縁が重なった状態で仕事ができてんじゃないかなっていう感じはしてますね、は
い、あ、めちゃくちゃ理想的ですね。なんかそれで言うと本当によく言うやりたいこととか求められることとかできることがどんどん重なっていってるってことですよね、
は
い、
あ、そうそうそう。でなんかその社会人をやっていく中で実際のところ結構要求されるし、やってみたらうまくいったと、でも自分としてはあんまやりたくないなっていう仕事もあったんですよ、正直、
はい、
であって、まあ、会社員としては多分それでこう評価はされるんで、
うん、
まあ、ある意味こう全体に貢献できてそれはそれでいいのかなっていうような気持ちではいたんですけど、じゃあいざ自分がこう独立起業して、まあ、何でもこう自分で決めてくださいと、自分の責任において自分で決めてくださいっていうふうになった時に、それはやっぱ選ばなかったんですよね。でそれはうまくできそうな感じはあるんだけど、
はい、
やっぱこうテンションが上がらないっていうか、
はい、
心が踊んないから、
はい、
まあ、一旦そういうものっていうのは、まあ、ちょっとその今のとりあえずやりたいことでやって、どうしてもちょっと事業としてうまくいかなかったら、まあ、そっちの方に行こうみたいな、
うん、
優先度を落としましたね。
まあ、そうですよね。まずやりたいことやってみないと、ね、ずっともやもやした状態でやってしまいますよね。
そうそうそうそう。
他の仕事はね。
そうなんですよ。でそれはやっぱり、まあ、これも高千さんがその何回か前に言っていたことですけど、
はい、
あの自分の、まあ、これがある意味こうスイートスポットというか、本当にこう才能に合致する部分なんだっていうのの目利きができてないと、
はい、
まあ、何でもかんでも引き受けちゃうっていうか、あの何でもかんでもやろうとしちゃうんですよね。
はいはいはい。
でおそらく自分がやりたくないんだけどうまくできて要求されることっていうのは、多分そういうカテゴリーに入ることだなと思っていて。
あ、そうですよね、
うん、
なんか前にも話したかもしれないですけど、結局そのやりたくないけど求められちゃうことって、それやっていくとだんだんと期待に応えていくことになるじゃないですか。
はい、そうですね。
で期待に応えていくと、それがなんかその人の期待値になっていって、その人の社会的に権威性みたいなのになっていっちゃうから。
確かにね。
やりたくないことが権威性になった瞬間にもうね、捨てられなくなるんですよね。
そうですね、わかるな、それは。
うん、
機械損失が多すぎるというか、機械費用が高すぎるってことですよね。
そうです、そうです。なんか僕も実際なんか今の仕事にたどり着くまでって何でも屋さんだったんで、
はいはいはい、
高千に頼めば何でも屋さんだから大体解決できるよねって言っていただけるのは超嬉しかったんですけど、
はい、
その反面何でも屋は別にやりたいことじゃないっていうか、
はいはいはいはい、
できるなら僕じゃないメンバーにやってもらって、僕はやりたいことに集中したかったし、
うん、
あのジェネラリストがやりたいことでもなかったんですよね、
はい、
だからそういうふうになんか期待されていくと、それだけでしか仕事が取れなくなっちゃって、
はい、
困ったもんだっていうのはすごいありましたね。
つい最近もこれは大変ありがたいんですけど、 ある方から私がその昔やっていた仕事についてあのオファーいただいて、こういうことできませんかっていう話もらったんですよ、
はい、
なんですけど、まあ、今はそのポッドキャストプロデューサーという仕事とはちょっとそれは外れていたんで、
うん、
できるんですけど、すみません、ちょっと今はそういう仕事はやってないですって言って、またもしご縁があればっていう感じで、まあ、丁寧に辞退させていただいたっていうのもあったんですよね。
わかります、すごく。昔々ツイッターのマーケティングやってたんですけど、
はいはいはい、
ツイッターのマーケティングってできないってたまにご連絡いただくんですけど、
うんうんうん、
もうやりたくないって思ってましてその
なるほど、
ピンポイントではやりたくないんですよね。だからやっぱタレントマーケティングの中の必要手段ならやるよって感じで、
うんうんうん、
もう一括で任せをいただけるんだったら、
はい、
あのやるけど、ツイッターだけをやるっていうのはもう絶対やりたくないって ていう、うん、思ってまして、
そのツイッターだけやったっていうのはなんかあれなんですか、その自分としてはちょっと違うなと思った理由があったんですか。
いやでもやっぱそれって単純にツイッターのフォロワー数を増やしてくださいっていう案件なので、
はい、
どんなにお金いただいたとしても、はい、なんかフォロワー数を上げることが僕のやりたいことではなくて、なんかその人のタレント性を一番引き出して、その人が一番生きやすくてその先のお客様も楽しいっていう状態に成り立ってる構造を作ることに、やっぱりコントロールがそんなにできないっていうか、コントロールじゃないですけど自分が入り込めないっていうか、なので難しいなというか、自分のバリューを発揮できないなって思ったって感じですかね。
そうですね、うん、確かにな。だからまああれですよね、そのやった後にテンションが上がるかどうかみたいなのって結構大事ですよね。
めちゃくちゃ大事ですね。
ね、
でもそれってある程度売り上げが確立している時じゃないと思えないっていうすごいジレンマもあるの で、
そうです、ね、
なんかおすすめは起業するんだったら、は
い、
貯金しとくか、
はい、
お金を借りやすいように企業で長年勤めとくか
めっちゃあれですね、あの具体的なアドバイスですねそれは。
いや結構大事だなと思ってまして、
はいはいはい、
もしくは本業中に副業である程度稼げるようになってて、
はいはいはい、
お客様が安定化してる状態を作るか、
ええ、
無一文で急に始めるとなんかもうどんな仕事でも引き受けないと生きていけないので。
そうですね、
切り替えがめっちゃ大変なんですよね。
確かに確かに。
最初は結構僕は肝心だと思います、あの好きな仕事を選ぶっていうのはスタートが。
だからまあその割とベースを作った上でってことですね。
ベースを作った上でが重要だと思いますね。
一個ちょっとごめんなさい、あの話が発散しちゃって恐縮なんですけど、
はい、
高人さんに聞いてみたかったのが、
はい、
よくあるそのやりたいこととそんなやりたいことじゃないんだけど手堅くこう収益が上げる仕事ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
よくまあキャリアで言うとライスワークとライフワークみたいな言われ方しますけど、
はい、
なんかそれってその才能起業をする上ではある程度その別にやりたくないんだけど安定して収益が上がるものっていうのは持ちつつ、やりたいことを片方でただそっちは儲かるか分かんないみたいな風にそういう風にやるっていうのもありなんですか。
もうこれはよく聞かれる質問なんですごい明確なんですけど、
はい、
あの人それぞれっていうのが回答で
なるほど。
何が言いたいかっていうと、はいはい、よく才能企業とか自分らしく企業ってやりたいことにフォーカスしてくださいって言っちゃう人が多いんですけど、
はいはいはい、
発動条件っていう概念がこの才能にはあるので、人によってはですねキャッシュメイクしてる安定財がないと無理だっていう人もやっぱいるんですよ。
あなるほど、
はい、
納得感ありますね、はい、
で別にやりたいことほどじゃないんだけどできる仕事をやってると自己肯定感が上がるし楽しいんですっていう人もいるんですね、
うんうんうん、
なので人それぞれ結構違うよっていうことが言いたくて、じゃあどっちがいいですかって言った時にどっちがいいですっていう判断をしてしまうと誤りな可能性があるしその人に適してない可能性があるので、
はい、
〇〇さんはどんな発動条件があるんですか、お前にお金と健康と人間関係とキャリアってあったと思うんですけど、
はい、
この中で何が一番気になるんですかって話を聞いた時にお金ですって言われたら、
はい、
いやキャッシュメイクはちゃんと考えましょうって言ってキャッシュメイク設計から入ります。
なるほど、あ面白いですね。そっかそっか、だから人によってはもう 100% やりたいことをやっていないとモヤモヤする人、つまり儲かるんだけど2割ぐらい要請されることをやってるとそんだけが心のつっかえになるような人はやめた方がいいし、一方でお金が定期的に安定して入ってくるっていう安心感がなくなると不安になる人はそういうのをやっていた方がいいってことですね。
そうですよね、まあ、そういう人って大概さほど嫌じゃない仕事だったりするんで、
うんうんうん、
なんか0か100に振り切りたい人はかなりそのやりたくないアレルギーが強すぎて、
なるほど、
やりたくないことに出会うとめっちゃなんか疲弊するんですけど、
はいはいはい、
意外とバランスよく生きれる人ってそんな疲弊しないんで、
はい、
難なくこなせちゃうんで、まあ、やっといた方がいいかなと思います。
そういうことですね。私は多分そっちのタイプだなと思いましたけどね今話聞いて
後者ですか。
後者です。だからあのバランスタイプですね。
ああ、じゃあ逆ですね。僕はちなみに0か100かな。
ゼロ、そうですよね、はい、だからそこまで多分あの組んでる意味があるところなんだろうなと思いますけどね。
まあ確かにそうかもしれませんね、
はい、
よくお話すごいありがたいことにいただくんですよ、これやってくださいみたいなことをやられるんですけど、はいはい、結構やっぱ難しいなと思ってお断りするケースが多くて、
うんうんうん、
その時になんかもったいないことしてるなって感じもするので、
はい、
いやできればやっぱ組織がどんどん拡大していくと引き受けられるだろうなと思って、まあ、最近はどんどん組織拡大をしていってるんですけど、
はいはいはい、
自分一人だけだとやっぱり0か100かですね。
うん、そういうことですね。なんか私の話ばっかりしちゃったんですけど、高千さんは自分の才能を生かして事業やサービスを作ってるって感じありますか。まあそれはあるだろうなって感じはしたんですけど。
そうですね、 150% そう慣れてるかなと思ってて、
はいはい、
あの去年とかは150までは全然行ってなかったし、
うんうん、
むしろなんか自分の才能生かしてるってやるときに 30% ぐらいかなとか、なんか自分の才能コンテンツやってたのにずっとその状態だったんですよ。
才能生かせてない部分が多かったんですね。
多かったですね、
うん、
いろんなことがまだこうネジがちゃんとはまってないというか、 歯車が回ってない状態だったんですけど、
はいはい、
今はですねもうめちゃくちゃ歯車が回ったというか好循環に入りまして、
うんうんうん、
やっぱその自分がやりたくないサービスはある意味その事業売却をしたりとか、
はい、
やりたい事業だけにフォーカスをしたりとかってどんどん絞っていた結果、
うん
まあ、最終的には今もう本当にこのポッドキャストもそうですしコミュニティもそうですし、まあ、コーチングやプロデュースとかあと他のマーケティング事業もそうですけど全部やりたいことだけができてる状態なんですよね、
うん、
で結果的になんかチームメンバーも、一緒に働きたいメンバーと働けてるってのもすごい強いですし、
うんうん、
あの前にご紹介したコアバリューの設計あったじゃないですか、
はいはい、
あれがですねもう聞くに聞くに聞いてるって感じがしてまして、
へえ、そうなんですね、
はい、あれで採用基準を決めてるんですね、
うんうんうん、
であれって前に話したようにあの発動条件の裏返しで作るっていうやり方をお伝えしたと思うんですけど、
はい、
僕の発動条件が満たされるすごいわがままコアバリューを設計してるんですよ、
うんうんうん、
でこれって一回会社全部あの事業整理して一人に戻ったかタイミングでだったからできたんですけど、まあ、メンバーがいるとそうもうまくいかなかったと思うんですけど、
はいはいはい、
結果的に今はですね本当にあのドリブン7つのドリブンっていうのがあるんですけどそのドリブンに沿って、うん一緒に働いてるメンバーは心の底からお互い向こうがちょっとどう思ってるか分かんないですけど僕は比較的愛して一緒に働けてるかなって思ってい
いですね、そうですか、
はいまあ、少なくとも片思いできてればまだいい方だと思ってて、
うんうんうん、
僕さえも好きじゃなくなったらもう終わりじゃないですか、
そうですね、
でもいるじゃないですか社長さんとかで実際従業員 100% 全員愛せてないっていう人もいると思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱり愛せてれば愛せてるほどめちゃくちゃ強いなっていう感覚もあるし、
そうですね、
一緒にいるだけでなぜか幸せみたいな状態になれてますね、
はいはいはいはい、まあ、それは理想的ですね本当に、
そうですね、
でもすごい思うのはそのある程度、まあ、ちょっと違和感もありつつでもまあ回ってるしなみたいな状態のものをあの一回その崩してもう一回作り直すって結構大変じゃないですか、
まあ、めちゃくちゃ大変ですけどやっぱりそれの悪循環が起きることも分かってるので、
はいはいはい、
いろんな企業様見させてもらった中でやっぱりそれは致命傷になるんですよね、
ああそうなんですね、
はい、まあ、あとはあんまり表現よろしくないかもしれないですけどその企業の中でのガンみたいなものが出来上がっちゃって、
うん、
ガンというものがその機能的な存在なのか人なのか仕組みなのか事業なのか分かんないですけど、
はいはいはい、
何かこうそれがきっかけで全てが回ってないみたいなことが起きる時ってなんとなく回ってる時なんですよね、
はいはいはい、
じゃなくて回したくて回しててすごい楽しいっていう状態をもうすでに歯車回ってるし全力で回ってるのにもう 50% 馬力上げて回しちゃおうぜみたいなことを楽しくできる組織の方がやっぱり才能組織になるんじゃないかなとも思ってますし、
うんうん、じゃあ高知さんの場合は売上立ってるけどもうこれは切り離そうっていう風にした事業もいっぱいあるってことですよね、
ありますあります、それで僕はやっぱ12月末に昨年末の末に M&A してるので事業の売却
を、はい
はい、まあそういった決断はなんか辛いですけどするしかなかったというか、はい、
そうなんですね、
はい、
なるほど、やっぱ話聞いてて思ったのは捨てるもの捨てるっていうのはそのまあ悪い意味ではなくてあのもう自分とは一旦縁がなかった違ったなと思って、まあ、次の人に渡していくものっていうのも結構必要だなと思っていて、で、まあ、前回の話でも私は思ったんですけどあの一筆書きに多分事業って多分できないし、
はい、
その自分のこう才能っていうのも、まあ、これかなと思ってやってみたけど違ったみたいな、なんかそういう後戻りっていうのもあると思うんですよね、
はい、
でその時にあ違ったわと思ってなんかこう固執するんじゃなくて綺麗にそれをあの次の人に渡したり畳んだりしてやっぱこう次に行くっていうのがやっぱ必要なんでしょうね、
めちゃくちゃ必要だと思いますし本当に次の人に渡す時に、うん、僕も M&A させてもらった企業様がすごいいい会社さんでめちゃくちゃ、
はいはい、
いい人だったから決められたんですけど、
うん、
その事業やりたいって思ってもらってる人にバトン渡さないと好循環は絶対生まれないなと思って出まして、
そうですね、うん、
やりたいって言った人の方が多分情熱的なんで結果的にねあのお客様も喜んでくれるんですよ、
はいはいはいはい、
なのでそういう循環を回していくっていうのは本当に重要だなと思って、なんかあのとりあえずお金稼げそうだから作ってさっさと売ってみたいなことばっかり考えてる経営者はポッドキャストで言うことじゃなくてあんまり得意じゃなくて僕、
うんうんうん、
とりあえず回していこうみたいな
まあいますよねそういうタイプの人もね、
で売れればOKみたいなこと言ってる人も、
はいはいはい、
結構苦手なんですけど、
うんうん、
なるべく好循環にやりたい人のところにバトンパスしてくれるんだったらいいなと思いますね、まあ、事業ってやっぱそうやって成長していかないとなんか人がいるんで、
うんうん、
働いてくれてるメンバーとかが楽しくないと結局何事もうまくいかないし、
そうですね、
お客さんも幸せにならないし、なんかもう最悪ですよね。だからもう全員が超楽しいっていう状態じゃないとうまくいかないし、
はい、
理想論だろうとかすごい言われるんですけど、
うんうんうん、
あ、めっちゃ発散してもいいですか。
はいはい、どうぞ。
僕あのこの前すっごい衝撃的だった方に出会ってしまいまして。
はい、何ですか。
とあるクライアント先の営業商談に参加してほしいって言われて参加したんですよ。
はいはいはい。
そしたらなんかとりあえずこれを売ってほしいって言われて、
うんうんうん、
代理店として売ってほしいって言われたんで、なるほどね。そのサービスはちなみになんか他に選択肢がいい、競合の B のサービスがいいってお客さんにとって B がいいと思った時に B 進めてもいいですかっていう商談をしてたんですね。
はいはい。
A という商品を売ってくださいと。ただ世の中には B も C も D も商品があるから、
うん、競合ってことですよね。それは
そう、競合競合です。
はいはい。
〇〇さんの A の商品以上にいいサービスをお客様に提供できそうな時は売っちゃってもいいですかっていう、僕あんまこういう質問良くないかもしれないですけど、よくしたんですよね、
うんうんうん、
そしたら何言ってるんですかと。 A を売ってくださいっていうことで提案してるのに A 売ってくださいよって言われて、ただお客様の悩みに合わせた時にそれがなんか適切な商品じゃないのに無理やり売るんっていう思想なんですかってすごいストレートに聞いてしまったんですね、
うんうんうんうん、
でこれなんか結構実は医療系のサービスなんでお客様にとっては適切じゃない A を売り込むって効果は多少あるけど B の方が絶対効果が高いなら、うちは A も B も商品取り入れて B 提案したいわけですよ。
はいはいはい。
でもいやいやいや、なんかあの売れればいいんだよみたいな、売ることを優先してください、お客様が幸せになることは第二なんでって言われた時にちょっとびっくりしまして。
なるほど。
なんか売ることが優先でお客様が優先2番目って明確に言える人いるんだっていうのが
確かに
結構衝撃波だったんですよね。
そうですね、それすごいですね。なんか隠さないわけなんですね、そこを。
で僕がなんかいやいやいや、人としてまずなくないですかみたいな、なんかお客様に第一で一番いい商品を届けることが大前提で仕事ってサービスやるものじゃないんですかって言ったら、
はいはい、
それは理想論だねみたいな、君は若いからまだ分かってないって結構言われました。
へー、そうなんですね。
なんかだいぶ結構びっくりしたんですけど、
うんうんう
ん、なんか久々にそういう人と出会った時にとにかくビジネスを優先するっていう思考の方もいらっしゃるんだなと思って、
うんうんうんうん、
ただやっぱこれはサステナブルじゃないなって確信に至りましたね。
そうですね、まあ、なんかその方はその方であの経験則上今までそのなんとかそういう手法でサステナブルにしてきたのかもしれないですけど、
もしかしたらそうかもしれませんね、
あの売りまくるみたいな感じでね。
そうです
ね。なんですけど、まあそうですね、ちょっとだから高千さんとは価値観が違ったってことですね。
はい、すいません、ちょっとあの愚痴みたいになっちゃいましたけど価値観が違っただけです。
そういうことですね。ということで今日ちょっとその雑談も交えながら、まあ、才能企業っていうのが、まあ、実際我々がどんな感じなのかっていう話をさせていただいたんですけど、
はい、
まあ、なんかあれですよね、多分共通してるのは別に最初から今に至ってるっていうよりもなんかこう試行錯誤の連続の中でだんだんそっちに寄せていってるってことですよね。
まあそうですよね、なんか寄せてって寄せてって結局グラデーションで寄せていくみたいな感じだと思うんですけど、急にはいけないかなと思ってて、
うん、
急にやると結構大変なので自爆リスクもあるし経営リスクもあるし周りからもびっくりされるし準備も整ってないとうまくいかないってこともあると思うので、
うんうん、
まあ、できることから少しずつ徐々にシフトチェンジしていくっていうのがおすすめなのかなと思ってますし、まあ、あとあの最後価値観の話になっちゃいましたけど、価値観が明確になってくると自分の発動条件とか自分がなんだろうな信念として持ってるやり方を貫き通せるっていう観点も結構才能企業の特徴の一つなのかなとは思います。
うん、そうですね。ということで軽く聞ける回を配信しましたね今日は。
そうですね、なんか雑談でしたけど結構でも情熱的に語ってしまいましたけど。
そうですね、
楽しい、はい、楽しい回です。あの久々にミンラボ以来かな、ミンラボの時って結構雑談よくしてたんで。
確かにね、あのサイの場合は構成が決まってますからね最初から。
そうですね、
うん、なんでまあちょっとたまにやりましょうか、10回に1回ぐらいこういう感じでやりましょうか。
そうですね、10回に1回ぐらいこういうのやりましょう。
そうですね、では続きは次回いきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
サイ凡人の非凡な才能を科学する。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたらぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので感想や質問などお気軽にお寄せください。またツイッター X でハッシュタグポッドキャストサイ、ポッドキャストはカタカナ、サイはアルファベットで感想を投稿いただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。